広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では、令和4年2022年8月15日号第1部をお届けいたします。
皆さんこんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。8月半ばです。なんと8月に入ってすぐつくつく帽子が鳴いていました。猛暑の上にコロナも油断できません。熱中症には特に注意が必要です。もうしばらく気を抜くことなく過ごしたいものです。それでは市役所あれこれ便利電話教えてコール広島、電話番号082-504-0822、ファックスは082-504-2121です。年中無休、午前8時から午後9時。なお担当課へは各課直通番号でお願いします。内容についてのお問い合わせは広島市役所広報課、電話 504-2117 番までお願いいたします。市役所代表電話は245-2111、ファックスは 504-2067 です。声の担当は浜本と坂本です。それでは最後までごゆっくりお聞きください。
目次、命を救うボランティア、献血に行ってみませんか。出生に関する手続きがスムーズに。自然豊かな学校に通いませんか。命名権取得者を公募しています。地域貢献活動に積極的な企業を支援。新型コロナウイルス感染症、高齢者生き生き活動ポイント事業、新型コロナワクチン、ショートメッセージサービスを活用した新型コロナウイルス感染症患者への連絡について、核兵器のない世界の実現を目指し続ける特集、スポーツも読書もいっぱいやって自分を磨く、暮らしのガイド、目次終わり。命を救うボランティア、献血に行ってみませんか。コロナ禍で献血する人が減少しています。あなたの行動で助かる命があります。献血にご協力をお願いします。問い合わせ先は医療政策課、電話 504-2178、 ファックス 504-2258 です。血液は長期保存できない。献血は病気や怪我で輸血を必要とする人のために、自分の血液を自発的に無償で提供することです。血液は人工的に作ることができません。保存期間も短く、赤血球で21日、血小板はわずか4日です。一人が1年間に献血できる回数や量には上限があるため、年間を通じて多くの人が継続して提供する必要があります。献血者数が減少しています。献血できるのは16歳から19歳の人です。ただし、65歳から69歳での献血は、60歳から64歳の間に献血経験がある人に限ります。近年献血者数は減少傾向にあり、中でも10代から30代の献血者はこの10年でおよそ 31% 減少しています。少子高齢化で献血可能人口が減り続ける中、このままでは将来必要な血液量を確保できなくなる恐れがあります。ほんの少しの勇気と時間で。7月某日、 中区の献血ルームもみじで献血をした総督高校3年生の大本律さん17歳は、学校に献血バスが来た時に友達と誘い合って献血したのが初めて。毎回緊張するけど、看護婦さんは優しいし、やってみると怖くない。ほんの少しの勇気と時間で誰かの命のためになると思うと嬉しいです。と笑顔で話します。献血はかっこいい。この日は同じ高校の生徒7人もルームを訪れました。自分が病気や怪我をしたらと思うと献血の大切さがわかる。献血の呼びかけをしている友達を見てかっこいいと思った。今度は僕の番。などそれぞれの思いを話してくれました。市ホームページのページ番号は14629です。献血ルーム、献血バスでお待ちしています。赤十字血液センター事業推進部松本課長補佐のお話です。所要時間は検査を含めて30分から40分程度。これは400ミリリットルです。混雑を避けるため予約をお願いしています。予約者は優先的に案内します。詳しくは血液センターホームページで。献血ルームピース。受付時間、平日午前9時から12時、午後1時半から5時。土曜日、日曜日、祝日、休日は午前9時から午後5時です。場所は中区神谷町2丁目 3-20 ソシオスクエア神谷町。問い合わせ電話番号 0800-2009-150 フリーアクセスです。献血ルームもみじ、受付時間平日午前10時半から午後1時半午後3時から6時半、土曜日、日曜日、祝日、休日は午前10時半から午後6時半です。場所は中区本通り 6-11、明治安田生命広島本通りビル。問い合わせ電話番号は 0120-634-150、 フリーダイヤルです。この記事は主に SDGs の3、すべての人に健康と福祉をのゴールの達成に役立つものです。SDGs とは持続可能な開発目標です。この記事の問い合わせ先は医療政策課、電話 504-2178。 命を救うボランティア、献血に行ってみませんか?でした。出生に関する手続きがスムーズに。9月1日から区役所市民課で出生届を提出するとき、その場で児童手当など出生に関連した手続きができるようになります。問い合わせは区政課、電話 504-2888、ファックス 504-2069 です。時間も手間も省ける。各区役所市民課で出生届を提出した後、従来の担当窓口に行くことなく、必要な申請書の作成ができるようになります。申請書には氏名や住所が印刷されるので、記入の負担が軽くなります。窓口でも、後日郵送でも。作成した申請書は、1. 市民課で提出。 2. 担当窓口に提出。 3. 後日郵送で担当窓口に提出のいずれかの方法を案内します。手続きの確認は自宅でも。出生に関する手続きがスマートフォンやパソコンなどで手軽に確認できるようになりました。広島市手続きガイドを使って簡単な質問に答えるだけで、必要な手続きや持参物がわかります。出生届を提出したら、 1. 市民課窓口に設置のタブレットで質問に答え、必要な手続きを確認。2. 市民課窓口で氏名や住所などが記載された各手続きの申請書を受け取り、その他の必要事項を記入。3. 市民課で提出、児童手当など。または3. 担当窓口に提出、国民健康保険加入など。または3. 郵送で担当窓口に提出、子ども医療費など。ただし、郵送は保険証ができてからです。申請書の印刷と手続きの受付は、お住まいの区で出生届を提出した場合に限ります。事前に相談などが必要な手続きは、担当窓口を案内します。この記事の問い合わせは区政課、電話504-2888。出生に関する手続きがスムーズに、でした。自然豊かな学校に通いませんか？通学区域外から通える生き生き体験オープンスクール校を紹介します。問い合わせ先は教育委員会指導第一課、電話504-2486、ファックス504-2142、指導第二課、電話504-2487、ファックス504-2142。学びがいっぱい。生き生き体験オープンスクール校とは、恵まれた自然環境を生かした体験活動を通して、自然を愛する心や他人を思いやる心などを育む学校のことです。現在、安佐北区の筒瀬小学校と、南区の二之島小中一貫教育校が同スクール校として児童生徒を募集しています。体験活動に加え、児童生徒数が少ない小規模校の特性を生かし、きめ細かな指導で確かな学力の向上に努めています。来年4月からの入学・転入学生を募集します。二之島中学校1年生、対象は市内に在住の小学校6年生で、1年間以上の片道1時間程度の通年通学ができる人。募集人数25人。学校見学、9月14日水曜日から21日水曜日。説明会、9月21日水曜日午後3時から5時。入学希望児童の保護者は、説明会に必ず参加してください。説明会当日は、授業見学や相談の時間を設けています。説明会の申し込み、電話で9月14日水曜日までに、教育委員会指導第二課へ。定員に満たない場合は追加募集します。筒瀬小学校、二之島小学校、二之島中学校2、3年生、募集については11月頃本市でお知らせし、学校見学説明会は来年1月の実施を予定しています。詳しくは市ホームページ、ページ番号16989で。この記事の問い合わせ先は、教育委員会指導第一課、電話504-2486、指導第二課、電話504-2487。自然豊かな学校に通いませんか？でした。命名権取得者を公募しています。施設の管理運営費などの財源を確保するため、55の公共施設の命名権取得者を先着順で公募しています。問い合わせ先は財政課、電話504-2075、ファックス504-2099。応募資格、次の1と2のいずれにも該当する法人か個人。1. 県内に本社か支店などの事業所を有する。法人以外は 応募者か応募団体の代表者の住所地が県内にある。2. その他、市が定める除外要件に該当しない。応募内容、応募条件。契約金額、年間100万円以上。これは消費税と地方消費税を除きます。ただし、へさか沼田を除いた運動広場、新宮園を除いた庭球場、市民農園は年間50万円以上。これも消費税と地方消費税を除きます。故障使用期間、原則3年間以上。その他、詳しい応募内容、条件などを記載した公募要項は、市ホームページか財政課で。応募方法、公募要項に記載している各対象施設の担当課へ持参か、特定記録郵便の郵送で提出。市ホームページのページ番号は15973です。命名権取得者を公募している施設。命名権取得を公募している施設。対象とする公共施設は55施設です。区民文化センター、区図書館の合築施設。中区、西区、安佐南区を除く。漫画図書館、区スポーツセンター、中区、東区、安佐北区を除く。屋内プール、総合屋内プールを除く。体育館、クアハウス湯の山、運動広場、庭球場、中央庭球場を除く。中小企業会館、総合展示館、市民農園、広島駅南口地下広場、大型映像表示装置。安佐動物公園動物科学館。植物公園大温室。公園健康づくりセンター健康科学館。市営桟橋など。この記事の問い合わせ先は財政課。電話 504-2075。命名権取得者を公募していますでした。地域貢献活動に積極的な企業を支援。新たな休暇制度を導入し、その取得を促進したり、地域貢献活動を積極的に行ったりする企業の支援を新たに始めます。問い合わせ先はコミュニティ再生課、電話 504-2125、ファックス 504-2029。持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、住民同士が支え合い、安全安心に暮らすことができる地域を作るため、市は今年2月に広島市地域コミュニティ活性化ビジョンを策定しました。このビジョンに掲げた企業などで働く現役世代が、地域活動などに参加しやすい環境づくりの一つとして、次の取り組みを始めます。広島型地域貢献企業として認定します。対象、市内で継続して1年以上の事業実績がある企業など、個人事業主や社会福祉法人などを含む。認定基準、従業員の一定数以上が地域貢献活動休暇を取得し、広島広域都市圏内で地域貢献活動を行う。企業などが広島広域都市圏内で一定回数以上の地域貢献活動を行うなど。認定後、企業名や活動内容を市ホームページに公表。広報媒体や製品へ使用できる認定マークを付与。入札制度への優遇措置。地域貢献活動休暇制度の導入を促進します。対象は、市内で事業を営んでいる企業など、個人事業主や社会福祉法人などを含む。対象活動、地域貢献活動休暇制度を導入していない企業が、この制度を新たに導入し、就業規則などに定める。この制度の対象者に内容を周知し、従業員の地域貢献活動休暇取得を推進するなど。活動後、企業名などを市ホームページに公表。 地域貢献活動とは、各種地域団体が参画する環境美化活動、防犯防災活動、交通安全運動、子育て支援活動、高齢者障害者支援活動などへの参加や、各種地域団体への運営援助など。地域貢献活動休暇とは、従業員が地域貢献活動を行う場合に取得できる有給休暇。市ホームページのページ番号は290618です。問い合わせ先はコミュニティ再生課、電話504-2125、地域貢献活動に積極的な企業を支援でした。新型コロナウイルス感染症、発熱や咳、倦怠感などの症状がある人は、かかりつけ医、または受診相談センター、積極ガードダイヤル、電話241-4566へ連絡してください。新型コロナウイルス感染症でした。第1部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@citywide.hiroshima.lg.jp です。続いて第2部をお聞きください。